どうもまこちんです。2016年、最後の収録でございます。12月18日日曜日、神戸市内某所で収録しております。皆さんは2016年何本の映画をご覧になられたでしょうか。確かね、今年の1月の収録で、
はい、
こう映画をこう記録していきましょうみたいな話をしてたんですけど、僕6月ぐらいにちょっとサボってしまって、はい、それっきりになってしまって
取り出しがつかなくな
って、はい、こう何本見たか結局わからないっていうね状況なので、来年こそは記録をつけたいと思ってます。シネマクティブのポッドキャスト、我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうなんですよ、記録がね、
はい、
なかなかこれね、
はい、
取れてないということで、
はい、しっかりしてください。
いや、ペッペさんとあゆみさんどうなんですか。
あゆみさんどうですか。
あ、やってます。
お、取れてますか。
つけてますよ。
お
ー、ペッペさんはどうですか。
僕も止まってるんですよね。
止まりますよね。
そうなんですよ、ね、あれね、やっぱりちょっと一回止めるとたまるじゃないですか、
うん、
そうするともう、あ、なんかつけるのめんどくさいなっていう ねことになるわけですよ。
ね、もう
それを1日また1日と続けることによって現在に至るというね、
記憶がね曖昧になってきますからね。
そうそう、一応半券を残してるんで振り返りはできるんですけど、なかなかね、そこをまたこし上げて、いろんなね、他にもまあやらなあかんこともあるんで、それをやるのめんどくさいなっていうことになって今ですわ。
見た日に即つけるのがいい
ですよね。そうそう、ほんまにそうなんですよ。それをやってたんですけど、やっぱり一回止まるとね、ダメなんですよね、これがね。でもね、僕は年末に必ずランキング発表会みたいなのをやるんで、それまでには絶対仕上げないといけないんですよ、だからあと1週間ぐらいあるんで、
はい、
この1週間の間になんとか仕上げるという、
半券があるとそれができますもんね。
そうなんですよ、だから
取り戻せますもんね。
半券に印字がされてあるところの半券はまだいいんですよ。
あ、
ミニシアターとかやと印字もされてない場合がある
んですよ、
値段だけ買って。そうなると
何の映画見たっけこれみたいな、
っていうね、
いつ見たっけ。
そうそうそう、だから結局やっぱりつけとかなあかんのはつけとかなあかんのですけどね。
ペップさんの場合なんかパンフレットも買ってるから、そこからね、
そこもあるんですけど、ただパンフレットも例えば売ってないもんがあったりとか、
そうそう、ね、
あと2番館とかで見たらもう販売はなかったりする場合もあるわけじゃないですか、
ね、全部がね、
全部が全部セットじゃないんで、ほぼセットなんですけど、
うん、
だからそこはねちょっと難しいところなんですよ。この1週間またね憂鬱な日々を、ね、過ごすんですけども、はい、まあそんな、我々現在は12月の18日なんですが、12月の11日1週間前ですね、
はい、
に、我々のポッドキャストでもよくお話をさせていただいております広島発最高型ポッドキャスト2人の帰り道、
うん、
こちらのパーソナリティの村山大尊さん、サトシ近藤サトシさん、そして準レギュラーのエミさんが神戸に来られましたよと、
うん、
この話をまずちょっとさせていただきたいと思うんですが、はい、お三人の中で村山大尊さんがですね、お仕事の都合で、夜10時半ぐらいですかね、神戸に着かれたのが、で、一人遅れられたんですが、さとしさんとえみさんはちょうどお昼の11時半ぐらいに新神戸新幹線で来られまして、で僕車で迎えに行きまして、で、まあ、一日アテンドしますよということで、まずお昼を食べに行って、で、まあ、そこでもまあおいしいおいしいなんて言っていただいてね、その後、まあ、神戸に近郊に住んでる方やったら知ってると思うんですけど、鉄人28号の、モニュメントが神戸に実はあるんですよ、しかも、等身大ですよ、ね、等身大って何をもって等身大と言うんかっていう話なんですけどまあまあ要は設定通りのサイズでっていうことなんですよね、これを見に行きまして、神戸にね、いろいろ例えば東京からとか、まあ、いろんな他の地域から遊びに来てくれたりする人がいるとするじゃないですか。そしたら僕必ず連れていくんですよ、っていうのはめっちゃみんなね反応がいいんですよ、鉄人行くと。それがやっぱりね、あの大きさとそれからいきなり 街の中に出てくる感じ、
まあまあまあ、いきなり本当にある感じ、
下町の中からいきなり出てくる感じが、うん、やっぱりみんなびっくりして、で、うん、またその横にショッピングモールがあったりするんで、しかもごつ古いショッピングモールなんですよ、うん、だからその絵面もすごいシュールで、うん、みんな大体そのあたりのこう複合技でみんなガーンテンション上がるんですよ、うん、だから僕必ず連れていくようにしてるんです、で、あの多分ガイドブックとかには載ってない観光コースやと思うんで、うん、これはあの僕は必ず行って、まあ実際お二人にもすごい喜んでもらって、
ショッピングモールのね横の建物の2階から見るのが一番見やすいって新永田の人に教えてもらいました。
ああ、目線がね、
そうそうそう、写真とかの絶景ポイントみたいな、
確かに確かに、
あれって JR の駅から見たら後ろ姿になるんですよね、
確か、あ、そうそうそう、
あれ何かの方向を向いてるんですよね、何やったっけ、震災の
あれはちゃんと意味がある
ん、ね、うん、なんか、うん、何かを向いているから
何かを
教えてもらったけど忘れちゃった
、まあ、実際あの震災の復興のねシンボルの一つっていうことと、うん、あと、まあ、横山ミステルが神戸出身、
あ、
うん、そういうことか、商店街の中とかに博物館みたいなやつあります、
あるんですよ、で横浜見てるといえば鉄人28号ともう一つ、うん、三国志のコミックスがあるんで、
そうそう、
まあ新永田のあの通りの商店街はまあ三国志推し、
めっちゃ面白いですよね、商店街の人が三国志のコスプレしてるやつ写真とか、
それがもうバーっとね全体に並んでるんですよ、でカウの石像もあったりとかね、うん、するんで、まあ、三国志好きの方はですね、うん、合わせて横山ミステルファンなら一度は訪れてほしい、
サリーちゃんとかも同じ人っていうのをこの間初めて知りました、
そうですそうです、なのでぜひ、ね、まあ、見ていただきたいなと思うんですが、うん、
はい、
でその後ですね、サトシさんがちょっとホテルの方、ホテルっていうか泊まるところですね、うん、にチェックインしたいということになりまして、そっちの方に移動してたんですよ、うん、そしたら移動してる途中で横尾忠則現代美術館を通ったんですね、うん、
はい、
そしたら2人がもう車内でテンションガーン上がって、うん、うわー横尾忠則現代美術館ここやったみたいな感じになって、うん、いやあるんは知ってたけど神戸来る時に、うん、その寄ろうとか思ってたのは忘れてたっていう話になったんですよ、はい、ああもうそれやったら寄りましょうよと、はい、まだ時間あるしっていうことで、うん、車を駐車場止めまして、はい、で寄ったんですよ、で僕ね、まあ、神戸に住んでおきながら横尾忠則現代美術館初めて行ったんですよ、
はい、ですか、
だからこう車止めて現代美術館まで歩いて行ったら、うん、えらい人通り少ないなと思ったんですよ、
うん、
まあ、でも常設やし、まあ、備えね、混むもんでもないんかなと思って、うん、まあまあええわと思って歩いてたんですよ、
はい、
で中入ったらちゃんと受付の人もおるし、うん、ああ受付の人おるわと思って、はい、大丈夫やと思って行ったら、いや実はあの通年で何かをやってるんですけど年に3回ぐらい展示の入れ替えがありましてまさに今日がその日なんですみたいな話になってって言ってその日に来るみたいな感じになって、でまあでも全然見てもらうと 見てもらえないということではなくて、
はい、
ちょ1階に売店がございますと、
うん、
で売店は行っていただきますと、あと4階に、横忠則のその蔵書みたいなものがございますと、うんうん、
あります
ね、でそこは、いつでも見ていただけるんでということで、はい、トイレも4階にございますと、
うん、
4階と1階やったら行っていただきますということになりましてあじゃ まあせっかくやから行きましょうということで4階の方に上がって、はい、でまあ2人は蔵書をね見て、
はい、
でまあ、トイレも済まして、で1階に降りてきて、
はい、
で売店見て、でまあね、あの僕初めて行ったから値段見てびっくりしたんですけど、うん、高いんですね、あの美術家というかアーティストのグッズってね、
うん、
びっくりしまして、
ズロックみたいなや
つもあるし、その例えば、リュックとか、はいはいはい、T シャツとか、
横田のあるのリュックとかめっちゃ前衛的 な, な、
それがね、めっちゃおしゃれやって、
で
エミさんもそれめっちゃ欲しいな、うん、欲しいな、でなどうしようどうしようってめっちゃ悩んでたんですよ、うん、実際僕がその横田のり別に全然好きじゃなくても、うん、見てもあこれやったら全然モテるんちゃうって、しかもエミさんにはすごい似合うなっていうような感じだったんですよ、
うん、
値段が値段やったらね僕プレゼントしてもええかなと思ったんですけどなかなかこれが ね高いわけですよ、だからもうちょっとねこれはで本人もだいぶ悩んだ挙句結局まあ買わずで、うん、いろいろまあ買えそうなものを何個か見繕ってお二人とも購入されてましたよ、
うん、
で、その後ですねペップの縁グッドフェローズ私の不定期のコーナーを、はい、一応エミさん中心でサトシさんにも参加していただいて、
うん、
エミさんのホテルでお借りしてね、
うん、
ちょっと収録をさせていただきましたよと、
うん、
これはまた後日配信されると思いますんで、はい、配信されましたらぜひお聞きいただきたいと思います、はい、エミさんファン必聴な回となっておりますんで、はい、 でその後、マンスリーシネマトークですね、うん、我々がやってるマンスリーシネマトークにお二人にも参加をしていただいて、うん、マダム・フローレンスについてですね、うん、いろいろお話をしまして、うん、でその後放課後と称した二次会に行きまして、うん、みんなで鉄板焼きをつつきましたよと、
はい、
こういうような感じですね、
はい、
その後ようやくタイソンさん神戸に来られて合流ということになりましたんで、6人揃ったところで、うん、2人の帰り道のあれは番外編になるのかな、うん、多分ね、いつものスタイルとは全然違う形で、
うん、
だいぶ長時間ね、回していただいて、ね、まあ、どこまでオンエアっていうんかな配信に乗るのか分かりませんが、うん、まあ、そちらの方も配信されたらぜひ聞いていただけたらなと、
うん、編集はお任せしてるんで、
ね、もちろん、うん、はい、なので、そうですね、でその時にマコチンが、自分のパート終わったらもうちょっと ね終電がやばいっていうことになったんで、はい、スッと先に帰って、
はい、
でその後あゆみさんは収録終わりまで追って、
はい、
終電に間に合うように帰って、で残り僕と3人残ったんですよ、うん、でとりあえずえみさんのホテルまで行きましょうかと、
はい、
いうことで歩いて行ってたら、まあ、さとしさんがちょっともうちょっと飲みたいなという話になりましたんで
酒好きやな
でじゃあバーでも行きますかと、
はい、
いうことでちょっと心当たりのバーを探して、でまあなんとか空いてたんで、
はい、
でそこ行って、まあ、おのおの2杯ぐらい飲みまして、
うん、
僕とタイソンさんはノンアルコールで、
うん、
あとのお二人はまあアルコールで飲んでと、で、その後僕の車に戻りまして、うん、それぞれをホテルに送り届けて、うん、僕が家に帰ったのが朝の4時と、うん、こういうスケジュールでございましたよとこれがもう1週間前ですよ。
あ、早いですね。
なんか全然先週感が全くなくて、
う
ん、
確かに
先週感はないですね、
うん、ね、
ほんまや、
なんかね不思議な感じが。
そっか、ちょうど先週ですよ、
ね、そう、ちょうど1週間前なんですよ、
うん、
でもなんか遠い昔のような気もするし、
そうですね、
うん、なんか変な感じなんですけどまあ、あの本当お三方にはね、わざわざ神戸まで来ていただいて、
う
ん、
そうですね、
はい、本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はい、まあ、今度はねまたあの僕とか、
うん、
あゆみさん、まこちんがまた広島に行くようなことがあればですね、
うんうん、
またその時は、うん、お相手していただけたらなと思っておりますので、うん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、本日が12月の18日の、日曜日、次の収録が1月の29日の日曜日で6週間ございます、
はい、
この間の注目作を、では、発表していただきたいと思うんですが、はい、じゃあ今日はあゆみさんからいきますか。
はい、私が、注目している作品はドクターストレンジ。
出たカンバーバッチ、
ベネディクトカンバーバッチ主演ドクターストレンジ
出たカンバーバッチ
1月の27日の金曜日公開です。
はい、
マーベルの映画ですよね。
そうですね、あなたはマーベルあんまりお得意じゃなかったんじゃないですか。
そうそう、ね、そのはずですけど、
実はそうなんですよ、うん、マーベルとかあんまり興味ないんですけど、
うん、
まあ、カンバーバッチですから
ですから
これがすごいですよ ね,
ね、
主演俳優一人の力で、はい、興味、マーベルに興味ない人を劇場に呼ぶわけですから、
うん、
これはすごいですよ。
これカンバーバッチ以外やったら正直見てないですよ、
ね、でしょうね。
まあね、エリエットメイトとかそこら
辺やったら、まあね、まあ、お好きな俳優やったらベミショーとかね、
そう
やったら見に行
く。めっちゃお
るやんあ、でもカンバーバッチは本当に一番好きな俳優なので私、うん、
いや
これね、一番が毎回 ね, ねこう入れ替わってるような気がするんで、
変わってない、変わってない。この間もエディレッドウェイン一番とか、一番とは言ってないけど好きって言いましたけど、
これまでで一番好きって言ってましたね。
ああ、そうそう、エディレッドウェイン、ね、ンの映画の中でってことですか、
う
ん
う
ん、その俳優としてはベネディクトカンバーバッチ
が一番
大好き
なんです。
皆さん覚えておいてください、ね、またあのどっかでね、僕らが気許した時にもう一番好きなんですよって言いかけかねないんで、
それは変わらないですね、
はい
はい、なのでちょっと楽しみ、うん、金曜日公開なんですけどね、
はい
はい、ちょっとホームページから抜粋を、
はい、
抜粋
お願いします。
上から目線の天才外科医ドクターストレンジもうこの時点で結構面白いですけど、
まあね、うん、いや、看板バチに合いそうやなっていう気はします、
ね、
します、うん、します、
はい、突然の交通事故により神の手を失った彼を蘇らせたのは魔術、う
んうんうん、
指導者エンシェントワンのもと過酷な修行を重ね人知を超えた力を手にしたストレンジだったが、
うん、
世界を破滅へと導く闇の魔術の存在を知った時、彼は壮絶な魔術の戦いに巻き込まれていく。しかし人を決して傷つけない医者としての信念が、敵であってもその命を奪うことをためらわさせる、
うん、
彼はいかにして闇の魔術に立ち向かい人々の命を救うのか、
うん、
ドクターストレンジしかできない常識も次元も超えた戦いが始まるというお話です。
なるほど、
です、
うん、そうなんですよ。ドクターストレンジは医者なんで、
はい、
命を奪わないっていうのがポリシーなんですよ、
うんうん、
なるほど。
だからこれまでのマーベルのヒーローたちとはまたちょっと違う、うんうん、
なるほど。
そこら辺のその医者としてとヒーローとしての葛藤みたいなのがね、
うん、
描かれるんじゃないかなとか思いますけどね。
そうそう
そ
う、まあ、それをカンバーバッチがねどういう風に演じるかというところですよね、う
ん、はい
はい、
マーベルとか興味ないんですけど予告をね
何回も言いますね
あのこの間見たんですけど、
そう、そうですね、はい、
もうめっちゃかっこよかったんですよあのなんかスーパーマントみたいなやつ
な
ひらひらってさせて、ね
うんね、絶対他の俳優やったらね、ねけって思ってると思いますけど。
いやもうあのでも正直ビルがウィネーってなってる予告とか見てうわーって思いましたけど、ま
あ、ああそこは、
うんうん、
CG 苦手って言ってるんですか。
そうそうそう、映像的には苦手だなって思ったんですよ正直よく見て、うん、まあでもカンバーバッチです
よ、ね、見に行きますよ。すげーなカンバーバッチの力
でもこれ多分出てるせいでシャーロックが終わるかもしれないって言われてるんですよ。
まあそれは仕方がないですね。
いや仕方なくないですよ現在は。
いやそれは仕方ないでしょ
う。なんかどんどんこうハリウッドの大作とかに出ていってね、カンバーバッチが忙しくなっていって、うん、本来撮るべきものがあの撮れなくなるっていう状況はちょっと嘆かわしいところではありますけど、
ね、まあね、まあまあでもなかなかねこれもまあどれだけ儲かるかとかね、
うん
まあ、いろんな話になるわけで、
うん、
まあこれはまあ致し方ないところではあるかなと思うんですが、
はい、
まあこれはもう全国シネコンで公開
で、ねはい、
ということなんで
ガポガポやると思います。
ガポガポって言い方にいちいちねトゲがある気がしますけど、
うん、
はい、
はい、
なので詳しくは劇場じゃないわ、ね、作品のウェブの方を見ていただいたらと思います。
はい、
はい、じゃあまこちゃんお願いします。
はい、僕が注目している作品はメルーという作品です。
メルー、
はい、これも、山岳ドキュメンタリー映画なんですけれども。
山岳
ドキュメンタリ
ー、
山です、
うん、はい、
これメルーって山の名前なんですよ。
あ、そうなんだ、ね、
え、どこの、
ね、ヒマラヤ山脈にあるメルーっていう山があって、
メルーさんっていうことですか、
はい、
へえ。
それが6500メートル。
あ、高いな。
え、6500
めっちゃ高いじゃないですか。
富士山は3776、
はい、富士山2倍ないぐらいですね、
うん、あ、じゃあ2倍か、
約2倍、
はい、あ、じゃあ
めちゃくちゃ高いんですけど、
うん、
まあそこに登山家ってその山を登るルートとかもね、
はいはいはい、
あの重要でございまして、
あります。
でシャークスフィンっていう、
うん、
サメ肌の
険しそうやな
名前からして
超最難関ルートがあるんですよ、
うんうんうんうん、
そこはまあ誰もあの登頂したことがないっていうルートなんですけど、まあ、そこに、挑む、登山家クライミングの、
うん、
人たちのお話です。
ドキュメンタリーですか。
はい、ドキュメンタリー映画です。コンラッド・アンカー、ジミー・チン、レナー・オズタークっていう3人の名クライマーが、
うん、
パーティーを組んで、
うんうんうん、
3人で登るんですけれども、まあ、このジミー・チンが、監督を務めてまして、
あ、自分で登って監督
撮影
もすごいの、まあまあそりゃそうか、
撮影も登りながらするから、
だからまあそうね、険しすぎるんで。
そうですよね、
もうそんな撮影
隊が、ね、選ばれた人でないといけないところやから、
う
ん
う
ん、
はい、
そ
ういうことなんですよね。
兼任しないと絶対無理ってことですよね、
うんうんうん。でまあ、そのジミー・チンがこうナショナルジオグラフィックっていう雑誌知ってますか、う
ん、はい、
その、まあ、専属じゃないかもしれないですけど、
じゃあすごい綺麗なんじゃないですか。
そう、カメラマンなので、うん、まあ、そういう映像とかにも期待できる
なるほど
感じですね。
お
で、もう90キロぐらいの荷物を担いでいくんですよ。
うん、まあ、登山はね、登山はもう荷物が本当多いから大変なんですよ。でね、重いのはもちろんやけど、うん、それを毎回毎回下ろして、
うん、
テントを立てて、
うん、
ね、まあ、荷物全部また出して、うん、また閉まって、
うん、
また行くわけでしょ。
そうなん
です。それを何日も何日も続ける。もうね、あおちゃうかって思いますよね、ほんま見てて。そう
です
よ、
ほんまにね、クレイジーなんですね。
気が遠くなりますよ、ほんまに、うん。
まあそこに、まあ壁がね、そのシャークフィンがも
う
ほぼ垂直なんで、
うん、
それをこう登るための道具だとか、
うん、
あとまあ登頂にはまあ最低でも1週間ぐらいかかる道のりになるので、う
ん、はい、
あの食料とかも当然入れていかなければならないと。
トイレの問題とかね、いろいろあるわけですよ。
本当だ、トイレとかどうするんですか。
あ、ルールがあるんですよ、その山々でね。そうです
ね、そういう、まあ、クレイジーな
クレイジーですね、
人たちの、ドキュメンタリー映画です。ただですね、これがあのサンダンスの映画祭で観客賞を受賞して
ます。お、
観客賞といえばあの、ね、専門家が選ぶ賞ではなくて、
うん、お客さんの受けが良かったっていうことですよね、
はい、お客さんに支持されてるので、うん、まあ、こういう、ね、山にこう知識がない方でも楽しめる映画になっているはずなんですよ、
うんうんうん、
なので、ね、少しでも興味を持っていただけたら、あの見に行っていただけたらなと、うん、はい、思いますね。
山ボーイとかね、山ガールだけじゃなくて、うん、一般の人にも届くもんがあるんちゃうかということですよね、うん、この
メルーってね、エベレストよりも難しいらしいです、う
ん、あ、そのシャークなんちゃらのところを通ると難しいってことですね、
うん、そうなんです、うん、
そうなんですよね。山でもね、あのルートによって全然違うから、
難易度とか、
そうそうそうそうそうそう、
こちらは、なんと12月の31日から公開にな
る。大晦日から、
はい、なので、
でも大晦日に見るのはちょっといいかもしれないです ね、なんかね、
映画納めに、ね、うんうんうん、なるかもしれないですけれども、うん、これが、大阪は、ステーションシネマ、
お、シネコンですか、
ナンバーパークスシネマ、
お
ー、ムービックス堺、
う
ん、ムービックス堺は1月の14日からのスタートになります、
うん、堺だけ
遅れて、
はい
ですね、はいはい、
で京都はムービックス京都、うん、で兵庫県は、109シネマズハット神戸での公開になっております。
31日そうですね、
うん、
これね、大画面で、
うん、31日だったらこれは時間によっちゃ行ってもいいかなっていうね、映画納めにね、
山で、
うん、もしくはね、あの2017年の映画始めに、
ああ、そうです ね、それもいいですよね。
映画1日とかだったらサービスデーだしね、
うんうん、そうそうそうそう、はい、まあ、映画館はね、年末年始もこうやってるとこが多いの で、
うん、そうですね、
まあね、あのミニシアターとかお休みのとこもあるんですけど、
うん、
まあ、シネコンなんかはまずやってるんで、
うん、
ぜひとも行っていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
ペップさんは、
はい、僕はですね、今回は、ホワイトバレットをご紹介したいと思います。
はい、
ジョニー・トー監督作品ですね、うん、88分、
うん、
香港中国合作で、レーティングは、なかったので、まあ、一般誰でも見れますよというような作品やと思います、
はい、
でこれをですね、ちょっと劇場の、劇場というか大阪ではシネマート心斎橋さんでやるんですけど、うん、こちらの、ウェブの説明文からちょっと引用したいと思うんですが、はい、警察の追ってから逃げられないと判断した強盗団系マフィアの容疑者シュン、ウォレス・チェンが演じてるんですけども、これは自ら頭を打ち病院へ運び込まれると、仲間たちに助けてもらう時間稼ぎとして断固として治療を拒否するシュン、その企みを見破りながらも一気にマフィア逮捕を目論み騙されたふりをする、チャン警部、これルイス・クーですね、が演じてるんですけども、そんな中脳外科医のトン・ビッキー・チャオは、開頭手術、頭を開く手術ですね、を早く行うために警察へ一芝居打つが…てんてんてんと、こういう作品でございますと。でまあ、ジョニー・トー監督ね、僕このポッドキャストでも何回もお話をさせていただいてるかと思うんですが、まあとにかく多作なんですよ、
うん、
で、まあイメージしてもらうならやっぱりイーストウッドと同じぐらい多作というふうに考えていただいたらいいかなと思うんですが、しかもですね、ジョニー・トー監督ジャンルもそんなにこだわりがないんですよ、
うん、
まあ、ノワールが一番 ね、
そうですね、
有名なんですけど、
はい、
別にノワールにこだわらずラブコメも撮るし、
うん、
前回なんかミュージカルなんかも撮られたりしてですね、非常に多彩なんですね、
うん、
にもかかわらず高打率、
うん、
つまり面白くないなと思う作品っていうのに出会う確率が非常に少ない監督でもあるんですよ、
うんうん、
でそんな中このホワイトバレットっていうのはもう現地でも非常にですねヒットをしまして、ジョニー・トー監督の過去最高ヒットを記録した作品でございまして、非常にまあ日本公開が決まる前からですねこの辺りの映画が好きな方は大騒ぎをされてまして、なんとか見たいぞということで話してたんですが、ようやくこれが公開になりますよということなんで、これはですね私も非常に行きたいなというふうに思っております。で京阪神では先ほども言いましたようにシネマート心斎橋さんで1月の7日から土曜日ですね、
はい、
レイトショー公開ということになるので回数も非常に少ないと思われます、
うん、
なのでちょっと早めにね うん、見に行って、ジョニー島のね世界また楽しみたいなというふうに思ってるんですが、この作品実はですね、僕検索した限りでは、公式のウェブページがなかったです、なので他の劇場の情報っていうのがちょっとよくわからないんですね、なんですけども、おそらく、まあ、希望的観測ではあるんですが、はい、京都神戸も上映あるんちゃうかな、あってほしいなっていうふうには思ってます、はい。でシネマートさん、心斎橋と新宿、今、2つの劇場があるんですが、こちらの劇場はですね、2016年、今年のですね12月の1日から、TCG メンバーズカード加盟映画館になりました。
そうそう、
これ何かというと、いわゆるヒューマントラストシネマなんちゃらとか、我々の近辺でいうとシネリーブルさんとか、あと
テアトル
梅田さんとか、こういった劇場が全部グループに入ってるんですね、で、ここと全く同じ会員カードが使えるようになりましたよと、いうことになるので、まず会員になっていればいつでも映画が1300円で見ることができます、これはもう日にちも関係なし、曜日も関係なし、年齢も関係なし、会員であれば1300円ということなんで、これ非常に安いです、お昼間見る人も、もうこれはもう入っとくべきという感じですね。しかも火曜日金曜日は1000円、
めちゃ安いですよ、
1100円じゃないですよ、1000円ですからね、これが非常にでかい、
助かってます
ね、非常にいいんですよ。でしかもですね、年会費は1000円、ということなんで、1000円払えば1000円で見られる券っていうのをね、発行していただけるんですよ、だから、それだけでも得なんですが、特にお得なのは今の時期です、毎年12月から2月にかけて、TCG メンバーズカードの入会キャンペーンというのを必ずやられます、でこの期間に入っていただくと、映画無料券1枚もらえます、ということは実質無料っていうことですよね、1000円払ってただ券1枚もらうんですから、しかもそれは12、12のこの3ヶ月の間だけなんで、このポッドキャストを聞かれて、こういう、TCG のメンバーズカードね、まだ入ってないわと、近所に結構あるわと、いうことであれば、これも入っていただくのがもうベストというふうに思っておりますんで、これはもうこの機会に入っていただいたらどうかなと、で、では今月のメニュー紹介はあゆみさんお願いいたします、
今月のメニューはまずまこちんのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあなたの好きな映画本はです。続いてペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録までペップが劇場で見た映画をグッドバッドウィアードに分けて基本ネタバレなしでご紹介いたします。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていった作品をご紹介いたします。で、最後がエンディングで、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内と&モアのエンディングトークです。
ということで今月もいつも通り盛りだくさんでお送りいたしますので、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。